はい、コンビニ副店長です。退院からですね、今日4日目かな。やっと、まあ、まだ痛いんですけど、まあ、現場復帰はまだ無理なんですけど、とりあえず、旦那と日常生活で体を慣らしていこうという段階ですね。休みやっております。で、今日はですね、入院で気づいたことでもう触れたんですが、僕の相部屋の方のね、お話をしようと思います。相部屋の方ですね、僕4人部屋で、1人高校生で、1人がね、社会人の方で、もう1人はね、高齢の方というか、まあ、現役で働いてみるようでしたかね。これなんでわかるかというと、結構ね、会話が聞こえてくるんですね。あと結構、あとですね、整形外科のね、病棟だったんで、スマホをね、今結構ね、オープンに使ってました。だからね、家族さんとね、会話してしました。うん。で、まあ、看護師さんもね、何もいなかったしね、別に、もちろんね、消灯時間、ないですよ。うん。ですけどもね。うん。で、その一人で、ね、その、高齢の方のね、まあ、お話ですね。その方はですね、実はですね、整形にいるんだけども、糖尿病をね、患っていてですね、こうダブルで治療を受けている感じでした。で、整形にはね、どうも骨盤の手術をしたらしくて、結構ね、その、痛みもね、激しかったようですね。うん。で、まあ、結構夜中にでもですね、ナースコールで痛みの目をね、まあ、頼んでいたりしたぐらいですね。だから結構だから、その、重篤な方法だと思ったし、あと、糖尿病ですね。うん。で、これで、ちょっと会話聞くとかね、聞いたんですけども、もうね、入院して3ヶ月らしいんですね。5月から入って、5、6、7と入ってるらしくて、でも3ヶ月目になると。で、そして、まあ、まだこう、退院の目処がつかなくて、そして糖尿病ですね。結構重度の糖尿病で、なんとね、左足をね、切断されていました。うん。これは分かっちゃうんだけどね、結構看護師さん呼んで、ナースコールで看護師さん呼んで、要はベッドの体位を書いてもらったりですね、要は寝返りとかですね、あとはその、結構短いものを取ってもらったり、あと毛布をかけて、毛布とか布団をかけてもらったり、そういう、ちょっとした行動がやっぱし困難なんですね。そしてまあ、あとは、そういうベッドから車椅子に移動するときもね、もちろんね、その異常と言って、看護師にお願いすると。うん。で、本人さんは結構ね、コミュニケーションが上手くて、まあ3ヶ月目なんですね、もう看護師さんともですね、まあ結構フレンドで喋ってました。うん。で、とはいえ、やっぱしね、聞いていたんだけどね、僕はやっぱしこう、糖尿病ではないんで、幸いね、いいとはいえですね。まあやっぱしこう、今日本人って糖尿病の方が多いんで、ちょっと聞いてほしいんだけどね。あ、本当大変ですよ。うん。本当大変です。で、その方の場合は、人工透析をね、週に1回受けてました。うん。で、週1回受けて、火曜日と土曜日に受けていたんですね。うん。で、1回の人工透析がね、約4時間かかります。そして、あと、インシュリンとかブドウ糖で、常にこうね、エクモという機械かな、そういう測定する数です。機械をね、つけて、それで、なんか、ピッピッピッピーっていう風になるんですね、ブザーがね。そうすると、なんか、看護師さんとの、その、パソコンと連動していてですね、ちょっと異常があると、看護師さんの方からですね、ナースコール越しに、モルダさん、今、血糖値いくらですかと、すぐにね、来るんですね。そして、まあ、その方本人からも、ナースコールで、今、血糖がね、どんだけ下がったとかね、言って、じゃあ、ブドウ糖しますかとか、インシュリンしますかとかね、逆にも、血糖が今、こんだけ上がったとかね、随時報告しました。で、だから、なんでだろうな、その血糖を上げるために、こう、食べなきゃいけないんですね。うん。だから、血糖が3兆ぐらい下がってしまった時もあったらしくて、そうすると、夜中でも、とりあえずナースコール呼んで、その、ブドウ糖とかね、注入しなきゃいけないし、そして逆にこう、普通にご飯は出るんだけども、それだけでやっぱり足りない時があるんで、それ以外に、こう、間食で、血糖を上げるという作業をね、作業ですね、食べるという作業をしなきゃいけないと。で、その病院でセブンイレブンがあるんで、その、もう、まあ、売店形式のね、うん。そこでまあ、看護助手さんに、車椅子で、結構ね、セブンイレブンでお買い物しました。うん。アメリカンドッグとかね、7時期とかね。僕は、その、介護士聞いてたんで、ああ、 セブンカフェのアイスコーヒーとかね、あとお菓子とかね、あと結構ね、結構食べた音も聞こえたしね、ああ、ほんとちょっとこれって、いや、本当に、ぶっちゃけジャンクフードばかり食べてて、なんか治療しに来てるのか、そのなんだろうな、その健康に、その退院を目指してるのか、ちょっと、本当に複雑な気分になりますよね。なんか、ペスコ、ああいうものって、まあ、もちろん食べてはいいんだけども、その、なんだろうな、その血糖値を上げるためにこう食べると作業も含まれてるんだけども、やっぱしね、どうしても入院中ね、そう楽しみがやっぱしないので、そういうところでやっぱ食べる楽しみをね、そういうところでね、補ってのはいいけども、いいとはいえですね、やっぱりこう、結構ね、週に3、4回はそういう生活をしてみたんで、僕は入院した2週間にそういう生活されてみたんで、もう本当にね、その、まあもちろんね、否定はできないけども、やっぱしこうなんか、なんだろうな、ちょっと複雑な気持ちになりますよね。本当に、なので、本当にね、そう思うと、なんか、糖尿病っていうのにも増えていて、そして、身近にそういう患者さんと僕があったんで、続くね、やっぱしこう、もう、比較的、僕はまだいい方かもしれないけどもね、もう分かんないけども、やっぱし注意していかないといけないし、あとはね、コンビニに来てる方で最近思うのはですね、やっぱしこう、そういう糖尿病リスクを抱えているものに対する、こう、商品に対する、こう、購入層がね、低年齢化しているというか、エナジードリンクとか、リボビタン D とかね、ああいうものってすごい糖分が多いし、ポカリスエットとかね、あとセブンイレブンのオリジナルブランドもね、ああいう炭酸系のドリンクもね、本当に注意しないと変な添加物がいっぱい入ってるんで、ああいうのをやっぱり常食物が常飲している、要はそういう子が増えています。だから、そうと日本って、まあ僕が売ってる側なんで何とも言えないけども、なんかね、やっぱしね、そういう意味で言うと、なんかね、すごいなんか、親が、もっとそういうことを言う。まあ、親が言っても今の子供の小学生とか中学生で、もうスマホでペイペイで支払うんで、まあ何を買ってるか分かんないってもあるし、うん。とはいえね、まあ、プスああいうエナジードリンクとかに頼っちゃう子は多い。うん。で、糖尿病リスクもあるし、そしてまあ、あとは、ああいうものって、中毒性もあって、あれがないと頑張れないっていう風になっちゃうと、将来ね、例えば受験とか入試とか、ああいう人生で頑張るときにね、ああいうものに頼っちゃうって僕はすごく大変だと思うんで、だからぜひですね、僕皆さんも、これ聞いてくださってる皆さんも、ほんと糖尿病をね、やっぱ甘く見ちゃいけないですよね。うん、ほんとに。で、左足切断してね、あとは右足もね、ちょっと危ないって言ってました。うん、言われてましたので、それはね、まだこれからの今後のこう入院生活で主治医の先生が判断されるっていうふうに言われてましたけどね。だからまだ退院の水が当たったってないし、そしてあとプラス医療費ですよね。だから5、6、7で、まあ、もう3ヶ月なんで、もちろん高額医療費制度がね、適用できるとはいえ、そんだけこうね、いろんなこう薬を使って治療されてみるしね、もちろんね、お食事、入院の食事代とかね、ああいう入院の、日常品って、あれ、医療費適用外なんで、それを含めて考えるとですね、本当にすごい、なんか大変ですよね。やっぱりそういう風になっちゃうと。だから、逆にこれ家でやっぱし難しいし、逆に入院してるからね、あんだけこうケアができるけども、家族の負担も含めてね、なんか言ってました。うん、なので、ぜひですね、僕も含めて皆さんも、ぜひね、糖尿病にはね、気をつけてほしいし、もしなっちゃってる方もね、別にね、悲観することないと思うんで、今からできることもね、やっていけばいいと思いました。はい、以上です。